新約聖書374ページ上の段です。私たちは祈りのたびにあなた方のことを思い起こして、あなた方一同のことをいつも神に感謝しています。あなた方が信仰によって働き、愛のために労苦し、また私たちの主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐していることを、私たちは絶えず父である神の御前で心に留めているのです。ここまでです。それでは久子牧師より説教を
からテサロニケの信徒の手紙の1の、を聞き始めましたけれども、先週1章の1節のところを聞きました。この手紙の冒頭で差出人と宛先を記し、恵みと平和を祈るという、そういう内容でした。今日は今ご一緒に聞きました1章の2節から、3節までいただきましたけれども、この2節のところから実に3章の13節の終わり、3章の終わりのところですが、アーメンという言葉がありますけれど、実にここまでずっと感謝の言葉、感謝の祈りが続いています。テサロニケの信徒への手紙1の半分以上は感謝の言葉で占められているという、改めて驚くべき手紙であるということを知らされます。パウロという人は非常に明晰な考え方をする人だと思うんですけれども、この感謝の言葉を伝え続けるというこの心、この手紙においてもそういう印象を強く持ちます。パウロはこの時感謝を綴っていくんですけれども、まずは教会の過去に目を向けさせ、そして今現在、そして将来に向かって軸を置いて、その過去と現在と将来というふうに軸を置いて感謝を綴っていきます。手当たり次第にこうなんかこうふわっとまとめるような仕方で闇雲に感謝を述べるというわけではなくて、教会の将来をはっきり見据えながら過去について、そして現在について感謝を語っていきます。で、まあ、過去っていうのはテサロニケ教会がこう誕生したその設立への感謝で、現在への感謝っていうのはテサロニケ教会が今そのような姿であることへの感謝、そして将来の感謝っていうのは教会が今後歩むべき姿を思いながらの感謝ということになります。でこのパウロの感謝の言葉が、まあ、祈りの言葉になっているということをここから知らされているわけですけれども、私たちの祈りについても過去、そして現在、そして将来ことを軸においての感謝の言葉を祈りの言葉として神様にお捧げしていいんだということを教えられています。教会は未来に向かって一歩一歩進んでいく群れですけれども、まあ、過去に対する、そして現在に対する神様への感謝を忘れない、そういう群れであると思います。で、私たちも自分の人生についても、また教会の歩みについても、過去現在に対する神様への感謝、そして将来への思いを持った感謝、祈りというものを忘れないものでありたいというふうに願います。2節をもう一度お読みします。私たちは祈りのたびにあなた方のことを思い起こして、あなた方一同のことをいつも神に感謝しています。この節はですね、もともとの聖書の言葉を見ますと、一番最初に 神様に感謝しますっていう言葉で始まってるんです。神様に感謝します。そしてその後のことが続いていくんですけれども、それで私は子供賛美歌の神様に感謝しましょう、ハレルヤハレルヤっていうのがあって、神様は良いものをくださったっていうのがあるんですけど、その歌詞を思い出したんです。でさらにこの神様に感謝しますっていうその後で私たちの祈りのためにっていうふうに続いていくのが2節なんですけれども、パウロがいつも祈っていたっていうこと、そしてテサロニケ教会の方たちのことを思い起こしながら絶えず感謝を捧げていたということが分かります。でこの時期はこの手紙が書かれた時期っていうのはパウロはコリントにいたんじゃないかっていうふうに言われていて、コリント教会を建てるというところに、力を注いでいたんじゃないかというふうに考えられていますけれども、そのコリント教会への奉仕に携わりながらテサロニケ教会と結ばれている、そういうパウロの姿があります。まるでこうテサロニケ教会っていう献金捧げ物を携えていつもいつも神様の前に出ていっている、そういう献金する人のような姿だというふうに思います。神様、テサロニケ教会が過去において誕生を許されて現在もその歩みを続けていますことを感謝します。これからも堅固な歩みを続けていくことを許されますように。神様だけが教会のもといを基礎を作ってくださって、神様だけが教会を建ててくださいますという祈りなんじゃないかと私は想像してるんですけども、その教会の歩みが支えられているのは自分たちの努力とか、労苦のおかげだというふうに誇ることをせず、ただただ神様の恵みによって今がある、そういうふうに祈る伝道者の姿、祈りです。怒ったとしても、パウロがそう言ったとしても誰も否定できないような経験をパウロたちはしてきたわけですけれども、自分の力のゆえにテサロニケ教会が今あるんじゃないっていうこと、教会がただ神様の恵みによって建てられて基礎を据えられることをはっきり理解している様子が分かります。非常に冷静ですけれども、神様への熱い思いが込められた祈りの言葉だというふうに思います。でさてこの2節のところで、あなた方一同のことをっていう言葉が出てきますけれども、でそのあなた方一同のことを神に感謝するというふうに語っているんですけれども、ここからパウロが教会員みんなのことを思う、そういう姿を見せていることが分かります。で思い起こすっていうのがあなた方のことを思い起こすっていうふうになってるんですけれども、その思い起こすっていう言葉は具体的に想起する、具体的に思い起こすっていうことを意味する言葉です。一般的にこう言うっていうよりは、あの兄弟のこと、あの姉妹のことっていうふうに思い起こしながら具体的に感謝するという、そういう姿勢がパウロの中に見られます。一つ一つのこと、一人一人のことを思い起こして祈る姿勢っていうのをパウロが、実際にはここで何とかさんのことっていう言葉は使われてないんですけれども、おそらくパウロの中にはあの人のこと、この人のこと、そしてあのこと、このこと、教会が経験したこの方のことっていう仕方で祈っていたんじゃないかっていう、こう具体的な事柄として祈る姿勢を持っていたんじゃないかなというふうに思います。で3節をお読みします。あなた方が信仰によって働き、愛のために労苦し、また私たちの主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐していることを 私たちは絶えず父である神の御前で心に留めているのです。で、絶えず心に留めているというふうに書かれているんですけれども、2節でもいつもという言葉が、いつも神様に感謝、いつも神に感謝していますという言葉が使われていて、どっちも、まあ、いつもっていう意味の言葉なんですけれども、別の言葉を使っているんです。でほぼ同じ意味を表すのに別の言葉を用いるっていう仕方で多分強調しているんだなっていうふうに分かります。それから2節で思い起こしていますというふうに言われている、思い起こしてっていう言葉とが3節の心、最後のところの心に留めているというのも、ルーツを同じくするそういう語が使われているんですけども、少しこう言い方を変えて使っているんです。だからやっぱり同じ内容、ほぼ同じ内容なんだけれども、こう言い方を変えて強調するっていう、そういう風になってるんだと思います。で、そうまでしてパウロが心に留めたいことっていうのが3節で語られている信仰によって働き、愛のために労苦し、主イエス様、私たちの主イエスキリストに対する希望を持って忍耐している、そういうテサロニケ教会の姿です。で、お気づきの方も多いと思うんですけども、信仰、愛、希望というそういう形になってるんですね。で、教会の姿っていうのを信仰、愛、希望、この3つの語を用いて表すことができるんだということが分かります。で、この3つっていうのはイエス・キリストとの交わりにおいて、もたらされる祈りです。ですからテサロニケ教会の人たちはイエス様との交わりの中で、つまりは十字架と復活の御業の中で信仰、愛、希望を与えられて生きていたということが分かります。私たちは自然に信仰を持つことができたり、自然に愛にあふれる人間になったり、自然に、希望を持ったりすることができるわけではありません。そのようなものを自然に持っているわけではなくて、ただただイエス・キリストの贖いの業に結びつけられた人たち、そういう群れだけが、そういう教会だけがいただくことを許される。あなたたちはキリストの贖いに結びつけられることを通して信仰の業、愛の労苦、希望の忍耐に生きている感謝だというふうにパウロは言いたいんだというふうに思います。で、ここを読んでいて思い出したんですけれども、夫のいとこで、今日父が就任式に来ましたけれども、シシドの方の父の、弟ですね、クリスチャンなんですけども、の子供たち、だから主人夫の、今日、いとこはこの信仰、希望、愛で、誠、望む、愛っていう名前のいとこがいるんですね。それで、まあ、それは別にそんな特別かもわからないけれども、まあ、キリスト者の両親が聖句から取ったんだというふうに私は聞いたような記憶があります。で、またキリスト者のご家庭の中に時々、信望愛とか書かれている、そういう、こうプレートとか書を見るというようなこともあります。で、そういうふうに聞いて、やっぱりまず思い浮かべるのはコリントの信徒の手紙じゃないかと思うんですね。で、そこを少し見てみたいんですけれども、愛の賛歌と呼ばれるところで、コリントの信徒への手紙1の13章の13節、愛の賛歌が語られていきまして、そして、317ページの下の段ですが、13章の13節のところに、それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛であるという言葉があります。で、ここはとても有名でよく知られていますし、 おそらく心房愛っていうのは多分この順番、ここで言われている順番なんだなっていうふうに思いますが、今日の聖書のつさやきの信徒への手紙では、信仰希望愛っていうよりは、その信仰によって働きとか愛のために労苦しっていう希望を持って忍耐っていう形、ちょっと違う形にはなってるんですけど、信仰愛希望っていう順番になっています。で、この順番はともかくとして、この信仰愛希望のフレーズをパウロは他の手紙でも結構たくさん使っているようなんですね。それで研究者たちはこのフレーズっていうのは最初の教会、初代教会の中でとても多く使われていた、そういう頻繁に用いられていたものだ。で、それをパウロは受け継いでいるんだと。で、それを何度も何度もそういう形で使っているんだって説明しています。まあ、そうなのかもしれないっていうふうにも思います。で、最初の教会において信仰、愛、希望ということが語られていたということ、パウロがそれを受け継いで語り続けたことを思いますと、私たちもまたその信仰、愛、希望の賜物を主にあって受け継いでいくようにとパウロから語りかけられているように思います。信仰によって働きっていうのが、まず3節の最初にあるんですけれども、実際の言葉は、信仰の技とかそういう言葉なんです。で、こう名詞の形で使われているんですけども、その信仰の技っていうふうに言ったら、こう信仰によって何か行うするっていうイメージがありますが、信仰の務めというふうな意味で、おそらく信仰生活ってことを表してるんじゃないかっていうふうに言われています。だから信仰生活をしているということをパウロがテサロニケ教会について感謝しているんだと思うんです。で、愛のために労苦しっていうのも愛の労苦というふうに書かれていまして、まあ、ここは明らかに他者のために自分を捧げることを表していると思います。それから3つ目のイエス・キリストに対する希望を持って忍耐しているというのも、希望の忍耐という言葉が使われていますけれども、明らかに終わりの日、主の復活のあと、主の昇天を経験し、そして主が再び来られる再臨の日を期待しつつ待つっていう、そういう信仰のことが示されていると思います。イエス・キリストご自身も口先だけのお方ではなく、信仰の歩みをなさったお方です。また愛のための労苦を惜しまなかったお方だと思います。十字架の死に至るまでご自分を捧げくださった、そういう方です。自分の幸せを求めることなく、ひたすら他者のために生きられました。また主の日、終わりの日、再臨されることを約束してくださって、忍耐強く生きることを教えてくださった方です。私たちもまた主イエス・キリストと一つとされながら、信仰、愛、希望に基づく感謝を、祈りを捧げ続けたいというふうに願います。で、そのような感謝、神様への感謝の祈りに生きる人が、信仰によって働き、愛のために労苦し、キリストに対する希望を持って忍耐する、そういう生き方を与えられるのだというふうに思います。で、今日は主任式がありまして、朝の CS の礼拝、そして主日礼拝、そして主任式がありましたけれども、神様が教会を建ててくださったこと、そして今このような形で教会の歩みが進められていることを、パウロの言葉に倣って本当に感謝したいというふうに思います。そしてまた私たちが歩んでいく道のりについても、今日私自身もたくさんのことを教えられたように思いますけれども、神様が私たちに与えてくださった賜物があり、またそれが 神様によって支えられていることを信じて、感謝の祈りを捧げ続けて将来を見据えて歩んでいきたいというふうに願いました。パウロがテサロニケ教会の人たちに語った祈りの言葉、感謝の言葉を私たちもまた私たちの生活の中で祈っていく、そういうことを教えられているところかなというふうに思います。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、主の日の日曜日にこのようにして共に礼拝をお捧げしてこの日を終えようとしています。神様が私たち一人一人を憐れみお支えくださり、イエス・キリストの十字架の御座によって贖い、ご復活によって新しい命を与えてくださったことを感謝申し上げます。また共に教会の交わりを与えられて礼拝を捧げすることが許されて感謝します。新しい習慣を始めました。どうか神様が私たちの教会を憐れんでくださり、これからも歩んでいくことを許しくださったことを信じて新しく歩み出すことができますようにお導きください。また私たちは罪許され、新しい命を与えられたものとして信仰生活を続け、他者のために労苦し、また主の日の再臨の日を待ちつつ希望を持って辛抱強く歩んでいくことができるようにどうぞお導きください。聖書の言葉を通して私たちを励まし支えてくださっていて感謝いたします。教会に連なる兄弟姉妹方と一人お一人の上に御手を持って臨んでくださいますように、他礼拝へと招いてくださいますように心より祈ります。この時を感謝し、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。